7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa。こちらはインドネシアの声です。特夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月22日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
研究技術高等教育大臣、インドネシアは世界最大の研究改善についてお伝えします。モハマド・ナシル研究技術高等教育大臣は、インドネシアの大学の研究の改善は世界で最も高いだと述べました。2014年に彼が大臣になった時に、大学の研究は1年あたり5200ぐらいでした。2018年10月には研究の量が2万に達したという驚きがありました。これは10月21日日曜日に、西ジャワ州のパスルワンで、ユダルタ・パスルワン大学の卒業者の前でスピーチをした時に、モハマド・ナシル大臣が語ったものです。彼は大臣として働いている間に様々な改善を行って、その一つは、講師に研究を奨励するだと述べました。彼は2018年10月に、インドネシアの研究は2万で、シンガポールは1万6000で、タイは1万2000について説明しました。実際、20年間にインドネシアの研究の量は、タイに勝てることはできませんでした。そのため、インドネシアの競争力を向上させるために、大学の講師は研究出版物を実施しなければなりません。しかし、出版物だけでは十分ではありません。なぜなら、それは革新にも続く必要があるからです。ナシル大臣によると、4世代産業革命はこれまでよりも急速に技術革新をもたらしました。それでは次のニュースです。中央スラウェシ州における災害の損失と被害は 13.82兆ルピアに達したについてお伝えします。パル市、ドンガラ地区、シギ、パリギモートンである4つの中央スラウェシ州の地域における地震、津波、液浄化現象の影響で、10月21日日曜日まで2256人が死亡したと記録しました。すべての犠牲者が埋葬されました。1309人が行方不明になって、4612人が負傷し、122の地点で20万人以上が移住しています。国家防災庁の情報データ広報局のストポブロヌグロホ局長は、日曜日のプレスリリースで、多くの建物やインフラが災害によって破壊されたと述べました。損害には、住宅、礼拝堂、学校、事務所、店舗、道路、 7つの橋などが含まれます。10月20日のデータに基づき、災害による損失と損害の中間計算の結果は 13.82 兆ルピア以上に達しました。それでは次のニュースです。政府はガンドゥルンテラコタ公園観光地を開設したについてお伝えします。アリフ・ヤヒヤ観光大臣は東ジャワ州のサイフラ・ユスフ副知事、バニュワニのアブドゥラ・アスワラ・アナ市長とジャファ・バナナ以前所有者シギット・プラモノ氏と共に、バニュワニのリチン地区のジワジャワ以前リゾートに、ガンドゥルン・テラコタ公園は以前山にある棚田での何百もののガンドゥルンダンサーの像を持つ公園です。バニュワニでの観光スポットを完成させるほか、ガンドゥルンテラコタ公園もバニュワニでの新しい観光地になっています。アリフ・ヤヒヤ観光大臣は10月21日日曜日の公式声明で、将来バニュワニが世界クラスの観光地になることを期待しています。バニュワニは施設の側面から数十のホテルと数百のホームステイがあります。しかし、アクセサビリティの面でバニュワニ空港は国際空港でなければなりません。それでは最後のニュースです。西ヌサタンガラ州の知事はビマーで国際マラソン大会を開催する予定についてお伝えします。西ヌサタンガラ州のズルキフリフマンシャ知事は国際マラソン大会を開催する予定です。マラソン大会は西ヌサタンガラ州のビマ地区のウラル島で行われる予定です。これは10月21日日曜日にビマ地区のサペ県のブギス村でビマ住民と会った時にズルキフリマンシャ知事が語ったものです。ズルキフリマンシャ知事はマラソン大会の開催は社会経済を動かす可能性があると評価しました。特にスポーツイベントが観光の側面でパッケージ化されている場合です。彼はウラル島でのマラソン大会は2019年3月に開催されると計画しています。ズルキフリマンシャ知事によると、世界選手を含まれるマラソン大会は外界の情報になることができる素晴らしいアイデアです。彼はこの活動を成功させるために、若者とビマ地区の人々の勇気が必要であり、そのような大きなアイデアは準備と共存を必要とすると主張しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日はサントリーと共に国の平和についてお伝えします。2018年10月22日にインドネシア国民は国家サントリーの日を祝っています。2015年にジョコウィドド大統領が決定した後、政府と社会は特別に様々な活動で国家サントリーの日を祝っています。今年のテーマはブルサマサントリーダマイラヌグリ、日本語でサントリーと共に国の平和です。メインイベントは日曜日の夜にバンドンで開催する予定です。10月22日に国家サントリーの日として決定された理由があります。これは1945年8月17日のインドネシアの独立闘争と離れません。10月22日の決定は1945年10月22日にスラバヤでナハドラトルウラマーの創設者であるキアイハジ・ハシム・アシャリによって行われたジハード決議に 基づいています。サントリとはプサンテレンでイスラム教の宗教教育を受けることを意味します。教育が終了するまでその場所に泊まることはインドネシアの一部の子どもたちの選択になっています。移転された知識もまた発展しています。アラビア語と英語は現在多くのプサンテレンで強制的な授業になります。イスラム教の教えに加えてサンドリーは正常のスキルを獲得し職業教育を受けるように教えられます。その目的は学生は様々な分野のプロフェッショナルな起業家になることができるためです。サンドリーとプサンテレンはイスラム教授だけでなく理想社会の形成における社会文化的機関としての役割を果たし続けています。プサンテレンは新しい起業家を創造し中小企業を成長させる大きな可能性を秘めています。国家サントリーの日を決定されたことで政党の生存力を高めることができると期待されています。彼らの前任者がしたように戦ってインドネシアの独立を維持することです。国家サントリーの日はインドネシア共和国の統一国家であるサントリーの地位をさらに強化することができると期待されています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、プサンインドネシアの時間です。今日はグヌンガルングン、ガルングンさんの観光地をご紹介します。
ガルングン punya tiga pendirian ialah satu
ガルングンは三つの意味を持っています。すなわち一つ目はガルングンを表しています。スンダ語でガルングンはガルンガの場所です。二つ目は、ガルングンはスンダ語でフリンクタントンです。それは、多くの外国人観光客がガルングンを訪れることを意味します。いつから多くの人々はガルングンを訪れているのか？噴火以前、最初に誰がクレーターに登ったのか？もちろんここを訪れる人々はこの辺りを理解している村人だけで森を歩いてシュングレを知っていました。1982年に噴火した後現在多くの人々がガルングンを訪れます。外国人にもガルングンは知られています。それはガルングンさん周りの長老であるソマンドリ氏によって話されているガルングンさんについて話です。彼は山の噴火の歴史の初任の一人であり、彼の話は東ジャワ州リアガンティム地方の観光名所となっています。ガルングンさんの観光は1997年頃に森林公社と観光局によって開発されました。これは森林公社の管理スタッフスハラの説明です。ガルングさんは最初の自然災害の後に開発され村によって管理されました。温泉や噴火でできた格好庫は 彼女を秘めていて訪問者のために特別な魅力をもたらしています。以前は間違いでなければ村落協働隊約3回が管理を行っていました。その後1997年には観光協区と森林公社が開発を開始しました。あなたはすでにガルン群山を知っているか、その山を訪れたことはありますか。ガルン群山は横約2100メートルの活発な火山です。この山が最後に噴火したのは1982年4月5日から1980年1月8日までで約9ヶ月間続きました。したがってインドネシアは環太平洋火山帯にその領土のほとんどが含まれている通称内国の一つです。多くの島々に散在する多くの活発な火山があることは驚くべきことではありません。しかし火山の存在は必ずしも悲劇を残すわけではなく、今や観光セクターを通じて外貨を得られる手段となっています。西ジャワ州のタシクマラヤにあるガルン群山は現在特に山岳観光愛好家にそれできるような観光地として開発しています。これまでの観光客の訪問に関してガルン群山地域の食品販売者である AM 氏は自分の経験を持っています。イドゥルフィトリ祭日、新年または8月17日独立の記念日などの特定の日のみが混雑しています。通常の日で最も混雑しているのは土曜日と日曜日です。私はまた頻繁にここを気に入って訪れるフランス人の好客を持っています。インドネシアで換気になると彼らは直ジャカルタから彼のガイドと一緒にここを訪れます。ガルン群山の観光のメインであるグレータン地区には何百もの階段を登る必要があります。これはかなり中華れます。ガルン群山の地形と担当者であるソフィアンさんは階段は2種類あり、黄色の階段は620段、青い階段は520段だと説明しました。黄色の階段の使用は1997年から始まり、青い階段は1993年から始まりました。青い階段には就任記念碑も建てられています。最初に作られたのはあそこで地階側から作られました。最初はここは砂だけで階段はありませんでした。ガルン群山の噴火口に到着した後、何百もの階段を登るために奮闘するのは山の 頂上からの美しい風景を味わえるからです。また他の活発な火山では見られないユニークなものがあります。それは硫黄の香りと見す海のあるガルン群山の噴火、これはありません。実在する火口湖の水は曇った緑色で、そこには生き物がいないように見えます。しかし実際にそこには魚や他の水生生物が生息しています。
awalnya kan yang nanam itu istilahnya ngetes kadar air.
最初水分含有量をテストしました。魚が住むことができるかどうか。魚は実際にはたくさんいて、住民にとって安全だということが分かりました。今多くの人々は魚を育て、また外部からの人も参入しています。最近バンタン州の人々が魚を育っています。現在は魚を育っている人はもちろん狩猟する人もいます。ここには淡水魚、アジ、クラメもいます。キャンプをする人もたくさんいます。毎晩いますが、日曜日の夜だと数百人がいます。キャンプをする人が今中心となっています。学校にはここで狩猟している間、水際まで下ることが許されていました。現在のニーズを満たすために、すなわち写真を撮るか、または景色の良い場所で楽しめるよう、観光局と森林公社は青いと黄色の階段の間にあるガルン群噴火記念碑など、ガルン群河口で写真を撮るさまざまなスポットを提供しています。ガルン群への道はすでに舗装されており、訪問者が青い階段または黄色の階段に移動しやすくなっています。ガルン群さんの観光開発は総合的なプリアンアンティムル中和パッケージによってもサポートされています。青少年スポーツ文化観光局雲南ヘンリアナ局長は、ボイスオブインドネシアのチームのインタビューの時にそれを語りました。
tentang city tournya ya bisa ke kabupaten bisa ke...
シティチュアでは、シガイジやパンガンダラに行くことができます。したがって、私たちはプリアンアンティムの地域との協力を開始したので、総合的なチュアパッケージを持っている必要があります。タシクマラヤに滞在するときも、彼らはガルン群を訪れます。雲南ヘリアナ局長は、観光は構成区域に制限される必要はないと語りました。彼はこの総合的なパッケージツアーで、ガルン群さんは独自の特徴と性格を持つ水力の自然の観光の一つになると期待しました。 リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日はクチラカアン、日本語で事故についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはクチラカアン日本語で事故についての会話を聞いてください。今回は漁子さんの家で、エンダーさんは彼女の父が事故をしてしまったこと、彼女の母からの連絡がありました。エンダーさんは不安そうに見えます。
エンダー、kamu kenapa?
Ayahku kecelakaan.
Astaga.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Kamu kenapa?Kamu kenapa? 日本語でどうしてですか、どうしてですか。 Ayahku kecelakaan. Ayahku kecelakaan. 日本語で父が事故してしました。父が事故してしました。Saudaraku meninggal. Saudaraku meninggal. 日本語で親戚が亡くなりました。親戚が亡くなりました。Ada apa? Ada apa? 日本語で何かがありましたか？何かがありましたか？Nenekku jatuh. Nenekku jatuh. 日本語でおばあさんが倒れました。おばあさんが倒れました。誰かが悲しい、不安などに見える原因を聞きたいときに、あなたは、Kamu kenapa? 日本語で、どうしてですか？と聞くことができます。そのような質問のための返事は、何もない場合は、Saya baik-baik saja。日本語で、私は大丈夫です。と返事することができます。しかし、何かがあって、例えば、エンダさんが経験したことのような場合は、あなたは経験した事件を話すことができます。例えば、Ayahku kecelakaan。日本語で、父が事故してしまいました。または、Saudaraku meninggal。日本語で、親戚が亡くなりました。などです。 最後はインドネシア語で再び前の会話を聞いてください。
Endah, kamu kenapa?
Ayahku kecelakaan.
Astaga.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
sumbangan baktimu
RRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク、VOI インドネシア、およびインスタグラムの、ボイスアンダーバー、オブ、アンダーバー、インドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。